しごくりラジオ。
はい、皆さんこんばんは。しごくりラジオの大橋です。しごくりラジオはですね、アイデアマンパーソナリティの大橋が仕事作りをテーマに話をしていく番組です。話のテーマとしてはビジネス、商売を始める際の、アイデア出しもそうですけど、考え方、関連するニュースで、大橋がどう考えたかなどを共有していくことが多いです。でですね、これはですね、ソロ回と言っていまして、僕がソロでね、単独で話しているからなんですが、たまにですね、ゲストをお招きして、ゲスト回というのをやっております。今回ですね、ゲスト回です。で、ゲスト回として、今回ですね、友人でもあるフリーランスエンジニアの松崎慎さんをお招きしております。松崎さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちはでも、こんばんはでもいいんですけど、はい、ありがとうございます。はい、こんにちはですね。
はい。
はい。というわけでですね、今回、ゲストにフリーランスエンジニア松崎慎さんをお迎えしました。で、自己紹介とか簡単にやります。
そうですね。じゃあ簡単に。は
い、簡単にすみません、お願いします。
はい。IT フリーランスエンジニアとしてやっております松崎と申します。シンという名前で活動させていただいてまして、 AI つれづれっていうラジオで、あの AI の話で思ったことを毎週考えてお届けしているって形でやってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。パチパチパチ。あれなんですよね、松崎さんとはですね、前送ったんですけど、某ボイシーっていうか、ボイシー出てますけど。何年だったか。だいぶ前でしたね。
だいぶ前ですね。
送ったやつにあったんですけど、ちょっと見ながら。
うん。
まあいいか。だいぶ前にも、ポッドキャストでゲストにお招きしてます。で、友人としてはですね、だいぶ前になりますが、2009年とかぐらいですか？
それぐらいですね、もうね。
だいぶ古いですけど。
長いですね。
長いです。はい。もう、20年ぐらいが見えてくる感じですけど。長く、はい。お付き合いさせていただいております。でですね、今回ですね、テーマとしては、テーマは、松崎さんのポッドキャストも AI つれづれということなんですが、AI です。AI を、テーマにした話を深めていきたいなと思います。で、そうですね。で、松崎さんも AI を普段使っていますし、僕も使っている部分があるんですが、その AI のですね、特に、最初にお断りしておかなきゃいけないのが、なんか自動化とか効率化とかはもちろんあるし、AI 便利だよとかはいいんですけど、なんかもっと突っ込んで、今後どうなるももちろん、我々でも結構議論とかしつつも、正直わかんないみたいなところはありますが、どこまでこう AI が自分たちの、結局詰めてったら自分、すみません、人のね、あり方とか、人って何だとかになっていくんですけど、そういうのも全部面白がりながら、AI とどう付き合っていけばいいかとか、どう変わっていくかを、探求じゃないんですけどね。できればいいかなと思ってます。はい。で、早速なんですけど、AI で、普段、松崎さん使ってると思うんですけど、なんか、時間が浮いたからできることとかっていうので、ちょっと考えていきたいんですけど、
うんうん、
そのあたりで、まず AI って効率化して、例えば、今まで1日8時間仕事してましたって人が、仮に4時間に半分になりました。じゃあ残り4時間何するか問題というのがあると思うんですけど、このあたりってまず、松崎さん的には、どんな風に考えてます？
そうですよね。まず、AI でどういう種類の仕事が減りそうかっていうのが一つあると思うんですけど、全体的になんかこう、集計したりとか、確認したりみたいな、なんかどっちかっていうと、パパパって読んで確認するみたいなことが結構、お任せできるようになってきてるなって思うんです。なので、多分、今でもできるかもしれないですけど、例えば、1週間単位でスケジュール確認をするっていうことで、月曜日の最初とかに、 今週の予定なんだろうかなって見たりすると思うんですけれ
はい
ども、
はいはいはい。
なんかそういう、なんでしょう、ざっとチェックして内容を把握するっていうところまでは結構もうお願いできちゃうんで、そういう確認系はね、多分すごい楽になるっていうか、
確かに。
何やってもらえるようになると思うんですね。で、そうなるとどういう仕事が逆に増えるのっていうことなんですけど、多分なんですけど、じゃあちょっとそれ見て、今週何をするっていう考えて決める部分みたいなのが増えてくるんじゃないかなっていう感じがしてて。
確かに。なんか、すみません、挟むんですけど、リクルートか何かが、その営業、リクルートで営業でまあ、有名かと思うんですけど、結局営業部隊に AI を導入しました。これはなんか記事で上がってたやつですけど、で、そのさっきのまさにお話の通りで、なんか、どこどこにね、アポを取るとか、何かするみたいなやつはもうだいぶ AI に、なんか AI に決めてもらうぐらいまでの感じで、で、じゃあテレアポじゃないけどします。その時のどうトークをするかとかに、その営業マンが考える方に時間を費やしてるっていう風に、まあ結構、そんなようなこと言ってて、まさに考えて決める方をやるために、まあ、そのリクルートの場合は、多分リクルートだと思うんですけど、言ってましたね。書いてありましたね。
そうですよね。そうなりますよね。なので、一つは、その定型的で、かつ、その、なんていうかな、パソコン上とかで完結しちゃうやつは、結構もう、お願いできちゃうよねってことだと思う。で、そうすると、今の話で言うと、でも、パソコンで完結することしかできないかもしれないっていうのが一つ。
はいはいはい。
で、
そうですね。
営業で行くと、ね、まあ、もちろん LINE でメッセージを送るとかできるんですけど、基本的には人と人が会ってお話をした方が、成功確率が高いよねっていうことがあるので、はい、じゃあ、人間はそっち頑張りましょうみたいなノリですよね、今の話。
そうそうそうそう。
うんうんうん。なので、それは一つありそうですよね。つまり、その、パソコンやる時間減らせるようになったので、もっとたくさんの人と会って、まあ、関係作ったりとか、じゃあ、話しながらドライブしていくっていう方、人間が頑張るっていうのは結構ありそうですよね、一つね。
そうそうそう、そうなんですよ。だから、営業の仕事でも、まあ、変わるでしょうし、
うん。
今ね、その二つ分けてね、お話しいただいたんですけど、AI によって、その、定型的とか、もしくは、まあ、定型的であるんですね。決まってるようなっていうことですけど、とか、パソコン上 PC でできるようなこととかはもう、
うん、
まあ、減りますよねっていう。
うんうん、
まあ、もちろん例外はあるかもしれませんが、あと、増えるってことですね。AI によって仕事として増える、割合が増えるのかな、自分で考えて決める人と人が話をするのは増えるっていうことを、ですよね。で、これって、まあ、その通りだなと思うんですけど、
うん、
実際に、そんな風に、なんていうんですか、まあ、松崎さん自身でもいいんですけど、周りでも変わってきてるって感じます？感じますか？
いい質問ですね。そうですね。
実際にね、うん、その事例としてまだあるってことは、出てくるってことは、言うほど、まあ僕の友人とかもなんかそれに近いことやってるんで、要は導入するとかですね。AI、サービスを導入することやってるんですけど。いやー、結構、なんていうんですか。まず AI っていうのは、鳴らすというか、こういうもんですよ、怖くないですよ、みたいな。
うん、
そういう教育の方からやらなきゃいけないみたいなことを、まあ言ってたりするんで、
うん、
だいぶギャップがあるんじゃないかなって思ったりしてたんで、そんなこと聞いてみたんですけど。
まず最初の質問で、
はい、
実際に変わってますかっていうところですけれども、
はい
はいはい、僕感覚だと僕自身は変わり始めてますっていう
感
じですね。で、それはどういうことかというと、まだなんか練習中みたいなところがあって、
はいはいはいはい、
なんか、なんでしょうね。完璧にこう、マスターしたい。例えば、テニスで言うと、その、なんかもう、サーブの打ち方が固まってるみたいなところになってなくて。
ああ、なるほどね。
そう。
だからこんな感じかな、みたいな。
そうそう。とか、いや、もうちょっとトス高い方がいいかな、みたいな。
はいはいはい。
状況なんですよね。
なるほど、なるほど。
なので、変わり始めて、もう少し細かく言うと、いくつかじゃあこういう使い方ができるんじゃないかっていうことをやっている中で、これはもういけるかも、もう手順書もまるっと作ったので、お願いできるかもっていうふうになり始めてるって感じですよね。ので、そういう感じで、友人の方で AI の導入されてるって方も思うんですけど、そこも多分そんな感じだと思ってて、多分もう完璧に AI の使い方分かったから完璧に定型化するみたいなノリではないんじゃないかな、なんとなくだけどみたいな。っていうのは思いますかね、まずね。
まあ、まだ、なんかこう、練習中って、ね、言われましたけど、なんか手探り感があるというか、で、なんかそうやって使っていって、で、これね、未来の話になっちゃうんですけど、なんだろう。特にマイクロソフトのコーパイロットなんていうね、副操縦士概念があるんですが、要は人間というのがですね、ごめんなさい、AI というのは人間のパートナーであって、別になんか脅したりとか、仕事を奪うとかっていうことはしないですよと。なんか、そういうことは言われてるんですけど、実際じゃあその定型業務で PC でやってた人ってなくなるじゃないですかっていう仕事が。じゃあ、その人たちが、まあ、ここら辺から仕事作りっぽいかもしれないですけど、じゃあ、人と人で話をする、より AI を使わないようなものに、変えていくとか、考えて決めるっていうことが、いきなり変えることは、なかなか難しいんじゃないかなとか思いながらも、なんかそのあたりがわからないから、さっきのね、AI 自体が、どう使っていいかもそうですけど、AI 怖いみたいな感じになってて、まじ怖いじゃないですけど、AI 怖いみたいになってて、なんかよくわかんないっていう人も、まあ多いんじゃないのかなと思ってたりするんですよ。だから AI によって、もちろんデメリット、メリットあるんでしょうけど、まずはさん的にはなんかその、仕事作りじゃないですけど、なんか新しい職業とか、なんだろう。まあ、松崎さん自身が、こう変えていった方がいいかもとか、なんかそういうのってあります？
そうですね。今の話、結構いろいろ面白いポイントあったと思って、最後の質問直接答えれてないかもしれないんですけれども、まず、AI が、怖いとか仕事を奪うっていう話があったと思うんですけど、そこの視点で言うと、今2つ可能性を見ていてですね、AI がどういうふうに世の中変えていくのかっていうことで。で、1つ目は今おっしゃったような、人間がやらなくても AI でやれるようになる仕事が増えちゃうよねって話が1つですよね。で、もう1つが、多分そこで言う仕事って、どっかの組織に属してて何かをやると、対価としてお金がもらえるっていうイメージだと思うんですけれども、
そうですね。
それ以外に、そういうのと関係なく、日々みんながやってることっていっぱいあると思っていて、例えばご飯作ってる人だと、今晩のメニュー何にしようか、あ
そう
るい
です
は、
ね。
とか、ダイエットしたいけど、いい感じにやれてないからどうしようとか、毎月家計をもっとやりくりして、貯金を増やして旅行に向けて計画的に行きたいとか、考えることって、そういう、会社と言ってしまってもいいですけど、そこにいなくても多分やんないといけないことっていっぱいあると思うんですよね。で、そ
確かにね。
こでも多分 AI さん結構使うと楽になったりとか、はかどったりす
ああ、すごく、
る。だから、2つあるって話させていただいたんですけど、僕的には、確かに会社の仕事減っちゃうけど、それは悲しいことだけど、同時に、 なんか今まで、会社とか関係なくやりたかったこと、すごいやりやすくなって、そこはすごいいい感じになるよねとも思ってたりするんですけど、そこのあたりは逆に、大橋さんいかがですか？
逆に来た。
はい。
ああ、そういうことか。そうですよね。これはまあ、だいぶ確かに。どうなんだろう。そこまで分けてない、分けてないんですけど、まあ確かに、まあ一と、まあ前者後者で分けるなら、その、まあ雇用というか会社員とかで、まあお仕事されるとか、組織で所属される。まあフリーランスの人だからちょっと感覚違うかもしれないですけど、まあただ、フリーランスでもね、その業務委託とかだったら、クライアント先があるんで、大きな構造は変わらないかもしれないですね。自分で事業をすごいバリバリやってるみたいな感じだったら違うかもしれないですけど、まあでも影響は受けるはずだと思いますね。事業ごと吹き飛ぶかもしれないですね。そういうのって。まあそういうのところは確かに減るから、まあ悲しいというか、なるほどと。で、もう一個が、その、日々の献立とか、さっきおっしゃったダイエットとか、ね、お金どう貯めるかみたいな、どっちかというとプライベート寄りですが、まあでもこっちこそ、僕はなんかやっぱり人生そのものだと思うんで、別にその会社の仕事するために生きてないよねっていうふうに言われたら、多くの人はそう言うんじゃないかなと思うんですけどね。でも、食べざるを得ないからお金を稼がなきゃいけないみたいになってて、なんかこう、いろいろもやもやしてるね、方もいらっしゃるかもしれませんが、そっちに対して確かに AI もね、使えるなとは思いますね。なんで、どうなんでしょうね。仕事作りっぽい、仕事クリエイター的な視点だと、その、自分で試して、なんか、AI 使って、考えを深めたり、その仕事作りの、まあ、アイデアとか種とか作ってもいいですし、試せるから、そういう意味では確かに、その、プライベートを考えるとか、いろんな仕事作りを試せるっていうのは、確かにプラスですね。なんかあんまりそこそんな詰めて考えたことなかったんです。だから、まあもう、その今やってる仕事が確かに減るんだけど、なんかパラレルキャリアじゃないんだけど、まあ副業とかで、ね、実際やられる方少ないんですけど、でも確実にそれを後押しできる、道具が増えますよねっていうふうに捉えると、まあそうかなと思いますけど、答えになってます？回答
なん
か。
かありがとうございます。最後の方でアイディアを試すっていうキーワードをおっしゃってたと思うんですけど。結構その辺が一つポイントなのかなっていうふうに思ってて、最近いくつかの AI ツールの、試してみたっていう話を聞いたりとか、開発元としてはこう考えてますみたいな話を聞く中で、プログラミングの世界でバイブコーディングっていう言葉が結構あって、AI がプログラム作るよっていうやつなんですけど、その、AI がプログラムを作るっていうのはどういう意味ですかみたいなところで、結構好きな考え方があって、端的に言うと、アイディアをいい感じに形にできるようになる方法として AI がプログラムを書くっていうことが言われるよっていう考え方なんですよね。だから、そうなると、今まではなんかいいアイディアあるんだけど、作り方のところですごいハードルがある。とか、作り方わかるけど大変すぎるみたいな。ので、アイディアを形にできないっていうことが、なんかバリアみたいな。
そうですね。
っていうのがあったのが、この AI を使うとそこのバリアを超えられるみたいなイメージは、僕は結構好きで、そこはなんか小橋さんが後半でおっしゃってたこととの、なんかつながりみたいなのは感じますよね。
確かに。ただ、それは僕が上の WebSim っていう AI ツールを使ってて、まあ、結局それもうすぐ1年ぐらい経るんですけど、めちゃくちゃ面白いなと思ってるんですけど、全然とは言わないですけど、あんまり触らないですよね。いや、わかるんですよ。だからどう楽しんでいいんだろうなっていうところの、まあ僕がですね、その入り口作りが上手いわけでもないと思うんで、なんでその伝わらないんだろうなっていうのは、ものすごい分かってて、要はその AI が今のバイブコーディングっていうね、そのアイデアをいい感じに AI が、形にしてくれるアプリとかね、ツールとかゲームとかにしてくれるってことなんですけど、日本語で、自然語ですね、日本語で入れて作ってくれますが、そう手段じゃないですか。で、じゃあバイブコーディングやります。はいって言っても、 止まるというか、じゃあ自分何作りたいんだっけみたいになって、ね、その IT エンジニアあるあるかもしれませんが、開発とかは全然できるけど、自分でなんかやろうとしたら、なんかあんまりやりたいことないみたいな。みたいな。それはまあね、IT やってる人でもそうかもしれないんですけど、まあだからといって、知らない、その IT とかは別に知らないよっていう人ができないっていうわけじゃなくて、なんかその、これやりたいとか、好奇心でやってみたいとか、そのまさにアイディアですけど、なんかそのアイディアを出して、もしくはアイディアがあってやろうっていうのを、あんまりやらなさすぎると、なんかそこの脳じゃないけど、あんま脳脳言ってると怪しくなってくるんですけど、まあ、鍛えてないと、ちょっと、自分ごとっていうのもあんま好きじゃないんだけど、まあ自分ごとにならなくて、AI どう使うんだろうね、みたいな、風になっちゃうのかな、みたいなことは思ったりします。
うん。ですよね。そこのあたりでの僕の仮説みたいなのがあって、端的に言うと、なんか困りごとを解決策とつなげて考えるっていう、なんか、なんだろうな、発想がみんな僕も含めて、まだ伸びしろがあるんだろうなっていうふうに思っていて、
ほう、困りごとを解決策として考える。
はい、
まあ、ありますよね。
つまりなんかいきなり何作りたいですかって聞かれても頭止まる人多いと思うんですよ。僕もそうなんで、そう
確
思うん
かに確かに。
です。で、ただなんかこう毎日生活したり、会社あるいはフリーランスとしてやってて、なんかちょっとこれめんどくさいなっていうことないですかって考えると、
ああ、確かに確かに。
なんか一個ないですかっていうと結構答えれる人いると思うんですよ。で、プロダクトとかサービス考えるときって、ペインみたいな言い方するんですけど、
痛みです
結
ね。
構ね、そういうのを出発点にして、じゃあこういうソリューション、解決策を考えようみたいなふうにできるので、本当は、その困りごとが考えれるんなら、それに対して解決策がイメージできればやりたいってなれるはずなんじゃないかなって思ってて。そう。だから、稼ぐんですけど、足りないというか伸びしろがあってもうちょっと伸ばせるといいのは、こういう困りごとがあったらこういうふうに解決できるよねっていう、そこのラインのイメージ力みたいな。なんか、AI 使ってこうぜっていうのの一つのバリアというか、ブロッカーというか。
例えばそれってあれですか？困りごとは、まあ、それ人がね、まあ、なんか服畳むのめんどくさいとか、そんなことですよね、例えば。
そうです、そうです。
で、それを、まあ、多分あるでしょうってことであると。で、その AI でバイブコーディングっていうのは、一応その説明しておくと、指示をやっぱりしないと、やってくれない部分があるんで、例えば服を、畳むのがめんどくさいので、それを解決するアイディア、ツール、アプリをお願いしますって言っても、多分あんまりいいのは出てこないんですよね、多分ね。
そうですね。
だからそうですね。で、そういう時に、解決策みたいなアイディアは、やっぱ AI があんまり入ってこない感じなんです。それとも、そこも AI 結構使えるよ、みたいな。
前提として AI って結構いろんなものを生み出せると思っていて、少しバイブコーディングの話したんで、若干コードに引きずられてるところも作っちゃってると思うんですけど、そもそももう素朴に、片付けられないけどどうしたらいいですかって AI に聞いちゃってもいいと思うんですよ。
ああ、もうそもそもね、
そう。
畳めないとかじゃなくても、
そう。
そもそもの状況をもう言って、どうしたらいいって。
そうそうそうそう。で、あるいはどうしたらいいだとあまりに丸投げだから、じゃあどういうふうに考えればいいかなみたいなこともできると思うんですよね。で、やっていくと、それって、道具とかツールになるかは分かんないけど、解決策に向かう道ではあると思うんですよね。
いや、なると思います。
だから、そういう感じですか、うまく言えないけど、なんかそうやって、聞けば解決方向に向かうんだみたいなのがあると、
確か
なんかもうちょっと触ってもらえるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。
そうですね。まあ、病気とかじゃなくて、別にその、まあ、健康的な人であったら、なんかその、不便とか困ったことがあったら、困るので、どうしようかって考えて、で、その時に自分の持てる選択肢でできたりできなかったりするんだけど、できなかったら割と、まあ、諦めると。で、確かに、バイブコーディングなんで、その、コーディングとかプログラミングによっちゃうかもしれないですけど、プログラムができないとか、その IT とかよくわかんないっていう人がいたら、それで諦めちゃうんだけど、まあでもそこで諦めずに、AI に投げて聞いてみたら、まあ、もしかしたら簡単にアプリとかできて解決するっていうのは、まああるなと思いますし、で、今松崎さんの話だと、もっといろいろできるし、AI って、その、片付けられないでどうしたらいいかとかも、そこで一回聞いてみると、考えていく、まあ、相手にもなるし、そこで、まあ、思わぬ、まあ、そこはアイディアって感じもしますけど、ヒント、視点が見つかって、それ服が片付けられないとか、片付けられないことじゃなくて、単に時間が、管理が、ね、できてなかったりとか、そもそも無茶な、負荷がかかってて、そんな無理ですよ、超人ですよ、みたいな。ことを気づくかもしれないですし、それは確かに AI で聞いて、対話って感じですけど、やってたら見つかるかもしれないですね。
そうです。まさにそんなイメージで、その問題を分析して、多分この辺が解決したいポイントだよねってなってきた中で、解決したいよねっていうと、いろんな方法がある中で、一つはその IT だったり、コードを使うっていうことかもしれないし、あるいは、なんか別に部屋のレイアウト変えればなんとかなる問題だったら、
確かにね。
レイアウト案を AI に絵で出してもらえればいいと思ってて、ただ、そこもやっぱりすごいバリアになっちゃうのが、結局 AI ってじゃあ何をどこまで出力というかな、生み出すことができるのっていうことが、触ってなければないほどわかんないわけじゃ
わ
ない
かん
で
ない
す。
ですね。わかんない、わかんないです。
で、わかんないとお願いとか依頼にならないじゃないです
確
か。
かにね。
だから、その辺にすごいバリアというかハードルがあると思ってて、で、それを超えていくためには、わかんなくても触るってことをやるのがすごいいいと思ってるんですけど、なんか、わかんないもの触るのって嫌じゃないですか。
確かにね。不安
そう。
ですよね。不安って今何だろう、時間の無駄と思うのが何なんでしょうね。よりそんな感じがしますね。
なんかね、ストレスフルな、コントロールできないものをあえて触りに行く心理的な。
なるほどね。まあ、その、習得というか、まあ、使ったところで、なんて言うんだろう。よくわからないっていう。まあ確かにな。なんだろうね。確かにね。そうですね。そう言われたらそうですね。
あれと似たセルフレジが好きじゃない人っていうのが、まあ苦手な人っていう言い方の方がちょっと強すぎるのでいいと思うんですけど、セルフレジが苦手な人の中で触ったことがあって苦手な人と、もう触ったことないけど苦手でそれは触ったことがないからみたいな人がいらっしゃると思
なるほどね。
って、
だいぶ違いますね。
そうなんですよね。
触ってない人が、セルフで触ってない人が、触ったことがないか苦手はちょっと、とどろといいじゃないですけど、なんかもう、ね、ずっと巡ってくるんで、なんかもう何でも言いなくなりますね。
そうなんです。で、周りがね、セルフレジを完璧に使えば使うほど、その状況だと多分触りたくなくなるんだろうなとは思うんですよ。
確かに。
ね、なんか恥かくかもしれないし、それで。
なんか間違えたらどうしようとかはありますよね。
それもありますよね。なんか、
わかります。
正解が分かってる安心感って強いですよね。
確かに。そんな反動な気がする。確かにね。正解のあれ。
そうなんですよね。なので、 ちょっとそこでハードル作っちゃってると思う。なので、今日のテーマに沿わせると、その辺が逆にもうちょっとなんとかなると、本当にアイディア形にする幅広がるし、それで、さっきおっしゃってたような、じゃあ別に空いた時間で何しようかっていう時に、なりわいスモールビジネスみたいなので、今まではサービス作るとかわかんなかったけど、ちょっと作れるようになってきたから、じゃあ出して人に見せてみようか。いい方向に転ぶ可能性もちゃんとポテンシャルとしてあると思うんですよね、今の AI って。
いや、本当そうだと思います。ありますね。確
うん。
かに。AI 使ってほしいというよりも、使った方がいいんだけど、で、実際そのね、使ってない人が見たら、なんか怖いというか、よくわかんないから、まあ、ストレスというかね、慣れてないと、まあ、AI に慣れてないんじゃなくて、なんか知らないものに触ることを慣れてないとか、正解がないとか、決められたことをやるみたいなことを、が強いと、まあ、確かに今触りづらいけど、実際問題、今のまさきさんの話もあったと思うんですけど、AI がどこまでわかるか、要は、ごめんなさい、やれるかですよね。機能とか、アウトプットって確かにそうですよね。何をやってくれるかある程度把握しかないと、なんて言うんだろう、写真撮ってとか言いそうですもんね。
そうなんですよ
ま
ね。
あまあ、写真撮るって言っても別に状況によっては可能なんでしょうけど、
うん。
まだ、身体的なやつはできなかったりするとか、いや、カメラついてたらできるとか、いろいろね、反論とかもできるんですが、まあ、実際なかなか難しいから。
うんうん。
把握ですよね。
そうですね。
そこは、ね、そこはあるんですか？ AI すれずれチャンネルだから言ってるとか、そういうことはない。伝えてこうとしてた。
チャンネル、僕のチャンネル、AI つれづれチャンネルではできるだけ、ライブ感というのかな。今は自分がこういうふうに使ってて、実際に触ってみたらこうだったとか、
ああ、なるほどね。
で、使う中で、なんかこう、新しい問題が出てきたなと思ってるので、その問題について喋ってみようとか、
確かに。いいですね。使ってみたってやつですね。
そうなんですよ。やっぱなんか使ってみた肌感覚がすごい大事なね、気はしますよね。
ああ、でもそれは価値があるかもしれないですね。実際にそれを触らなくても、まあ YouTube じゃないけど、動画見たり、ポッドキャスト聞いて、あ、そんな感じなんだなっていうのを、そこまで興味なくても、入ってきて、あ、そうやって使うんだなってところでヒントになるっていうね。それだったら実際に使うよりはハードルは低いはずだから、とも思ったんで、なるほどなと思いました。使ってみた。確かに。
こう、新しいツールが出たっていう情報だけだとハードルあると思うんですけど、
確かにね。そうですね。
誰々さんかってこう言ってたなってなるときにちょっと近くなる感じがあると嬉しい
あ、あり
な。
ます、あります、あります。ああ、でもそれに近いですね。AI つるづるで言ってたぞとか。やってたなって。そうですよ。でもそれはいいと思います。
そうですね。で、あとね、もう一つ話したい点もあるんですけど、いいですか？
あ、もちろん、もちろん。
なんか、ありがとうございます。最近考えているのは、職人魂と AI 相性の良さ悪さみたいなことを結構考えてて、身の回りのことからいくと、バイブコーディングってさっき言った AI でプログラムを書いてもらいます。すごい流行ってるんですよね。で、やってる人が多い中で感想として、すごい楽になったっていうことを言う人もいるんですけれども、反面、楽しくなくなったっていうことを言う人が一定数いる。
わかります。わかります。わかります。わかります。
ああ、なるほど。じゃあ、結構共感があるかもしれないですけど、やっぱりプログラムを書く人って、プログラムを書くっていうこと自体が好きな人って結構いらっしゃるんですよね。
そうっすね。わかります、それ。うん。ちなみに、最近、松崎さん知ってるかもしれないですけど、P5、P5.js って知ってます？プロセッシングっていう、
あ、は
ど
い
ちらか
はい
というと、
はい。
アートとかデザインとか寄りなんですけど、なんかこう、プログラムっていうよりも、まあ、プログラミングでコードを書くんですけど、英語の命令書くんですけど、そのビジュアルに訴えるものがあって、
絵が出
そ
る
れ
と。
をですね、たまたま僕が YouTube かなんかで見て、あ、そういうのあったなと思って、ブラウザでね、立ち上げて、エディターというかね、入力して、簡単に反映されてできるんで、ちょっとやってたんですけど、遊びで、この間。そしたらですね、書くの楽しいんですよね。
ああ、なるほど
コー
ね。
ディングって言われる、そうそう、プログラムコードを書くのが楽しい。いや、だからプログラムコードを書くのが楽しいっていうのはどういうことかっていうと、例えばじゃあ、今、円が大きい、出力する円の、まあ、画面にね、小さな円が出てくるんですけど、小さいからもっと大きくしてみようとか、これを動かしてみようっていうアイデアが思いつくわけですよね。で、思いついたらそれを実現するためには、自分の知識としてあればいいけど、なかったら、まあ、調べて書いていく。で、それはまさに自分で、そのな命令を書くわけですね。サークル、括弧を閉じる、数字を入れるとかね。そういうことをやるんですけど、それを書いて、また実行して、変わっていくっていう感覚は、で、楽しいんですよ。
そうですよね。
楽しい。それは、さっき松崎さんが言われているようで、AI に任しちゃうと、全部それ書いちゃうんで、
そう
そ
そう
の
そう。
行為をね、過程がなくなるんです。
そう
ってい
な
う
ん
こ
です。
とを多分つまらなくなるっていう方の主張のポイントはそこだと思います。多分ね。
まさにその通りです。まさにそ
うん。
の通りで、同じことが絵を描くっていう行為にも、多分、
はいはいはい、絵でもありそうです。うん。
ですよね。
ありますあ
で、
ります。わかります。
多分、僕は業界知らないんですけど、音楽を作るとかも、どうそ
ああ、はいはいはいはい。
ういうこと
い。音楽
で。
もスーノーって使って AI で遊んでたんですけど、
あ、そうなんですね。
ありますあります。で、無料版で遊んでたんですけど、分かったのは、なんか同じような曲できるな、みたいになってて、でもこれは AI が悪いんじゃなくて、多分僕の指示の問題なんですね。で、結局その曲調とか、まあ、例えばラップがいいのかとか、そうすると音楽もっと知らないと使えないんですよ。
なるほど。
結局。これは何でも一緒じゃないですか。
そうですね。
うん。だから結局勉強しなきゃなとか。なるし、あと音作りでじゃあどうすんのって言った時に、本当にその、なんかリズムを作って、なんかメロディーのね、ラインを勉強して、メロディー理論みたいなの勉強して、で、あと音楽好きだからとか、音楽好きってもっと作りたいから、いろんな人の音楽聴くとか、その人間のなんか学びとかの方になってくる感じがするんで、で、音楽作りしてると多分そうで、使ってもいいけど、そういうのがなかったら、なんか面白くはないと思いますよね。そう。過程がないか
そうですよね。
ら。うん。
そのあたりも仮説があって、
はい。
端的に言うと、そういう AI を使ってものを作るっていう行為自体が、
うん。
自分が今まで得意だった領域でやると楽しくなくなって、
ああ、なるほど。
逆に今まで自分がやってなかった領域で作ると、今大橋さんがおっしゃってたような学びの楽しさがあるっていうことが起きがちなんじゃないかっていうのが仮説です。
なるほどね。
で、そこのポイントは何かっていうと、多分、初めて音楽、今音楽のお話されてましたよね。
はいはいはい。
で、やったことないと学び多いじゃないですか。
そうですね。
だから、AI と触ることで、どんどん学ぶこと増えてって、楽しいみたいな風に結構なりやすいと思ってて。
うんうんうんうん。
で、逆に、自分が得意な分野、例えばもう、この道何十年の方がプログラムを書くときって、多分そういう感じにはあんまならないと思ってて。結構もう一通り勉強終わった中で、自分の中でもう技が完成してて、で、その技で、リアルタイムでどんどん手を動かして、形を作り上げていくのが楽しいみたいな感じに、ちょっと変わるんじゃないかなっていう仮説ですけどね、思ってて。
確か
で、
にね。
すごい悩ましいのは、前者の AI の使い方、わかんないことに AI を使って学ぶの多分結構楽しいんですけど、もう自分が結構技を持ってる領域で AI が出てくることで自分の技がいらなくなっていく感覚みたい
はい
な。
はいはいはい。身につけたからね、それをね。
そう、そうなんですよ。
ああ。 負債みたいになっちゃうわけだ。
なんかこう、今まですごい培ってきたものが、もうめっちゃ努力して身につけた技が、どんどんいらなくなっていくみたいな。うん。両方ありそうだよなと思って。
それね、確かにね。そうっすね。ネタとしては面白いとか、まあ、似てるんですけど、どうなんだろう。やっぱそのハイブリッドみたいな感覚が僕やっぱなってて、あるその絵を描いてる人が、まあ、これ見てた、なんかニュースで見たんですけど、まあ、画家としてやってますと。だけど、AI に描かせて、まさにダリとか、何ですか、ステーブルディフュージョンとかいろいろ AI がありますけど、描かせて絵を、それで自分が思いもよらぬことを着て、出てくるから、それを使ってやるから、なんて言うんだろう。自分の作品って感覚かはちょっとわからないんだけど、でもまあ、それを加工したりなんかするから、結構楽しいっすよ、みたいな。で、もちろん自分の絵も描きます。自分でオリジナル出してやりますし、っていう感じで取り入れてる人はいましたね。
そうですよ
で、
ね。
そこに、私は、僕は、俺はっていうか、絵を学ぶのに、すごい美術学校行ったとか、この道30年描き続けてるんだとか、あるかもしれないんだけど、それをどう捉えるかになる、が問われるんでしょうね。まさに。
そうですね。そうですね。
つまんないって言ってやらないっていうのももちろんいいんですけど、ただ可能性を見るっていうか、もっとできるんじゃないか。まあそういう人しか逆に使わないかもしれないですね、今ね。AI を。というのはあって、で、もう一個、これ有名かわかんないですけど、大阪王将っていう中華料理屋さんが、チェーンがあると。大阪王将ですね。で、そこが、なんか、何だったかな？ 1000 人かわかんないですけど、料理人さんがいらっしゃるんですよね。厨房で作ってる人。1000人か800人か忘れました。ごめんなさい。正確な数字は忘れましたけど。でもそれぐらいの規模で。そこのうちの数パーセントの17人だったから。その一級調理人みたいな人がいるんですよ。
なるほど。
で、もう分かったかもしれないですけど、その人がプロでめっちゃ料理がうまいから、まあエリートですよね。まさにね、料理人。その人たちは、まあめちゃくちゃ早いだろうし、うまいだろうし、安定して作れるわけですよ。に、を AI に学ばせると。要は、AI がそのめっちゃうまい一級の人の料理人の技を盗むというよりも、まあコピーすると。で、それをコピーしたロボが今厨房にいて、普通にロボが飯作ってるらしいん
なかなかですね。
です。で、お客さんは気づくかっていうと、気づかないです。
まあ、そうでしょうね。
僕も気づける自信がない。で、それはもっと技術的に言うと、例えば卵焼きがふわふわになるとかって、やっぱ人間がやらないと難しいから、まあ無理でしょう。AI には無理でしょうっていう。まさに、何でもいいんですけど、AI それだから無理だよねって思われてる方いらっしゃるかもしれないんだけど、別にそれはいいんですよ。個人の感覚ではいいんですけど、ふわふわのやつも再現してくるんです
そうですよね。
卵うんま、みたい
そうですね。
な。っていう時に、じゃあその、話戻すと、AI、やべさ、一級調理人のわずか数パーセントになった人っていうのは、すごい努力されてるし、すごいとは思うけど、俺の仕事を奪うなっていうふうに思う人は、まあもしかしているかもしれないですよね。でもどちらかというと、それがあることで、これはね、ポジショントークでも何でもないんですけど、その人が労働環境が良くなるみたいなのがあるわけですね。
そう
ここ
です
難し
ね。
いですけど。いや、要は休めるとか、その人じゃないと作れないものが、ロボが作ってくれるから、ね、安心して、なんか他の作業できるとか、なってくんで、それはいい話ですけどね。まず切り取り方によると思いますけど。
そうだ
まあ、
と
そん
思
なの思い出しましたけど。
テクノロジーの特徴だと思うんですけど、民主化っていう言葉があるんですよ。IT 業界で民主化っていう言葉が、平たく言うと、ものすごいスキルを持ってる人じゃなくても、割と簡単に近いことができるように
で
な
き
るみ
る
た
ね。
いな感じなんですよね。なので、 まあ何でもいいんですけど、じゃあ例えばホットクックっていうプロダクトというか、器具があって、これ買うと、一部の料理については、もう材料を切って入れるだけで、かなり美味しいものができるという時に、そういうことができなかった人でも美味しい料理が作れるようになると。なんだけど同時に、それまでは他の人はこういう料理できないけど、私はできるんですよっていう人たちが絶対いたと思っていて、そこの価値は誰でもできるようになっちゃうから、下がる、コモディティ化するっていうこと
あれで
が
もで
起
き
き
ますね。
ると思うんですよね。なので、やっぱどうしてもそうやって一部のできる達人の技をコモディティ化させちゃうようなところっていうのは民主化をするっていう側面の一つとしてあると思っていて、で、AI はやたらそこの対応幅が広いんですよね。
確かに限定的じゃないってことですよね。
いろんなことがやれちゃうっていう、あるので、で、そうすると、どうしても、今では他の人はできないけど、私はできますっていう、スキルの希少性みたいなので、勝負をしたりとか、そこにやりがいを持ってたっていう人たちからすると、やや辛い話になる側面はどうしてもあるんです。
確かにね。
でも同時に、今までできなかったことができるっていうふうになる人たちもいっぱいいるんですよね。
数的にはね。まあ、相対的に数は、そのね、さっきの大阪王将の話じゃないですけど、1000人いた時の一部じゃなくて、その900何人の多くの人が、まあ、その調理人がね、それ取れないからダメとかじゃないですけど、でも全然誰でも使えるようになるから、
すごいですよね。
ものすごいことです。まあ、だから、ね、現実的な問題では、そのロボットが高かったり、コストがあったり、メンテナンスとか、その細かいことは知らないですけど、現実にどこまで運用して、まあ、いわゆるビジネス的には回収で、ね、当初回収できるかとかってもあると思うんですが、そういうのは一旦置いておくと、ね、確かに、民主化とかコモディティ化することで恩恵得られる数は多いかもしれないですね。
そうです。で、同時にもう一つ手強い問題があると思っていて、それは手を動かすこと自体がなんか楽しいしやりがいを感じますみたいな話で、さっきのホットクックの話に戻ると、でも、もうなんか料理自体が物理的ななんかその動きとかも含めて好きですと。なんかこう、ガスコンロをひねると火がぼっと出てきて、もう匂いとか温度とか、その、
だから、こう、なんていうの、鍋をお玉で
そうで
励
す、
ましたりとかね。包丁をトントン切ったりとかね。わかります。
そういう手触りのある感覚がある毎日が好きですという人にとっては、民主化されたとしても、やっぱりホットクック楽しくないんですよね。
確かにね。確かに。
こう、なんか、あと絵を描くのでも、なんかこのペンの筆圧を感じながら、こう、フィードバックされて、こう、自分となんか自分が描いてる線が一体になるような感覚が好きとか、あると思うんですよ。だから、なんか、仕事の中の一つとして、そういうクラフトマンシップ、職人ですよね。職人的な、なんかこう、技であり、やりがいがあるみたいなのが、結構昔遡れば遡るほど増えると思うんですけれども、そういう幸せっていうのはどうしても民主化するとなんか減っちゃうんですよね、どうしてもね。
なるほどね。どうなるかですよね。なんか今、ちょっとわかんないんですけど、コーディングの最初の話でね、戻すと、AI が入って、まあ、つまんないと。いう感覚が、まあ、職人魂というかね、クラフトマンシップみたいな話だと思うんですけど、でも、それで面白いことやれるよねっていう、まあ、好奇心とか、可能性を見るのもあると思うんで、
そうです。
もうバランスになっちゃうんでしょうけど、なんて言うんだろう。なんだろう。すごい、まあ、次元的というか一時的で、なんて言うんだろう。1週間だけ、 しか AI 使えませんとかじゃないじゃないですか。で、
そうですね。
ずっと多分恒常的に使われる仕組みがなってて、あ、まさに AI がそうじゃないですか。今、そのね、有料プランでさえ最初の、僕もチャット GPT のプラスを使ってますけど、その数千円とかでできちゃうから、
そうですね。
それがものすごいこうね、高エネルギーを使ってるとかそういうことは一旦置いておいて、その、前はそんなことはなかったわけじゃないですか。
便
もの
利
す
な
ご
パ
く
ソコン。
大変で、準備大変で、環境構築大変でできなかったけど、なってしまったっていうのがまさに、AI サービス自体も民主化してるってことなんでしょうけど、なってしまっているから、もう対応せざるを得ないっていうことだと思うんですよね。
その通りです。
で、僕からすると、その、やってきたものがコスト、あ、ごめんなさい、無駄になるっていう、のって、まあそんなになくて、そんなに僕の陰ですよ、これは。僕はなくて、まあ例えば僕はプログラミングって確かにやってきたんですけど、まあ仕事としてそんな別にやってないんで、プログラマーではある。昔はプログラマーだったんですけど、だけど、やってきたことが損になるとかっていう感じの感覚はあんまりないかもしれないですね。で、ただ、アイディアを出すとかって時に、同じことも言えるんで、いや、そんなのは AI で出して、ほぼ8割9割の人は満足しますよってなった時に、そっかーって。確かに悲しくはあるかもしれないですね。それもわかります。一方で、でも受け入れざるを得ないんで、じゃあ、みたいな話で、じゃあ僕と話してアイデア出すっていうのはさすがに AI では無理だから、で、もちろんその僕と話してアイデアを出すっていうことが価値とならなきゃいけないんですけど、お客さんがね、お金払って。ならなきゃいけないんだけど、まあでもそうせざるを得ないよなっていう。が全く全然、それこそね、仕事作りで、全く全然違う仕事をやっていくしか、作っていくしかないという
そうです
か。
ね。
感覚であるんで、まあ、ポジティブに捉えれば、そういう仕事作りのチャンスではあるし、ネガティブに捉えれば、自分の知識、知見、時間、やってきたことを、こう、まあ、否定はされないっていうけど、価値が、なんか、気づかないうちに価値が、ね、減っていくって感覚はわかりますね。でもありますよね。
そうですよね。なので、もう終盤なので、今のところの感じで言うと、なので、お母さんのドメインで言うと、アイデアを形にするっていうのは、厳密に言うと、アイデアを思いついて、まあ、磨くとか置いといて、アイデアを形にするっていう2つだと思うんですけれども、アイデアを形にする過程の楽しさは、ちょっと減る可能性があるかなって、思ってます。で、ただアイデアを思いつくこと自体の楽しさとか、それをが形になっていく楽しさっていうのはそれでも残ると思っていて、
そうですね。
なんか仕事だと AI の思いついたアイデアと確かに戦わないといけないかもしれないですけど、別に私生活とかだとそういう制約ないと思うんですよね。
確かにね。まあ、なんか競争するわけでもないですからね。その、選択のスピードを効率化して、一般家庭より2倍ですとかっても、何の話だってなりますか
ないじゃないですか。やっぱ
ね。
り、なんかこう、自分が生み出したイメージが形になる気持ちよさみたいなのって絶対あると思ってて、結構、それは本当に、おさんがやってるドメインにおけるある種の幸せ感だと思うので、そこの幸せ感という意味で言うと、結構、世の中がいい感じになってるというか。
そうですね。まあ、その一人一人が、そういうね、なんか持ってやりたいとかね、やっていきたいことがあって、それ AI が入っても、全然違うところとか、なんかその、それこそ人とのね、人の感じでやってったら、確かに。まあ、幸せかどうかわかんないですけど、まあ、面白い感じはしますよね。人それぞれが。
何が、なんか、イメージが自分の中に浮かぶところまで行っちゃえば、形になるという意味での世の中が良くなってるところは絶対あると思っていて。
ああ、まあ確かにね。確かにね。
なので、今日、そうですね、なんか、話したかったことのポイントの一個の、なんか、現時点の着地点はそこで、なので、仕事なくなっちゃうみたいなのが結構、 話題として出やすいじゃないですか。わかるんです
ない、で、奪うとか強い言葉あります。
なんですけど、そう、強い言葉で余計引っ張られるんですけど、結構その、でも、思いついたイメージを形にするっていう意味では、エンパワーメントっていうか、できなかったことができるようになるっていう意味では、
確かにね。
いい感じにな方向に行ってる側面も絶対あるよねっていうのが、今日なんか結構話したかったポイントですかね。
確かにね。不安とか、怖さのね、ネガティブな方をね、で強いですからね。
引っ張られた。
なんでもそうではないですけど、僕はあんま好きじゃないですけど、不安を煽って、購入とか、その不安を煽って、まだその AI 導入してないんですか？みたい
まあ、遅れてますよね。
な。遅れてますとか、ええー、とか。そういうのって、まあ、やる人いるかもしれないけど、まあもうメディアとかニュースとかのそういうね、タイトルからそういうことかもしれないですけど、まあそんな大したこと書いてないのもうわかってるはずで、
そうですね。
でもそれに反応してしまうっていうのは、まあ、人間のその脳の行動にあるんでしょうね、不安、ね、危機というか、獲物じゃない、誰かに襲われるとかね、それが今だったら熊に襲われるとかじゃないですけど、それ不安とか危機を煽るのはいいんですけど、まあ、それだけではね、全然楽しくないんで、下位の方ですね。不快じゃなくて下位の方で、いや、良くなってきますよ。で、こうなったらいいんですよってことを、まあ、確かに言ってる人はいるんでしょうけど、なんかあんまりね、届かないのは確かにいいって。届かないっていうか、
あんまりね、あまりまだ今はそんなムーブメントみたいな、それこそ不安を煽るっていうのはなんかもうちょっとムーブメント化し始めてるようなところがあると思ってて、でもなんかリス
確
キ
かに
リングし
ね。
ないとね、本当にやばいよみたいなね。
確かに。だから AI が手段ってことを、まあ、リスナーの、ね、方も、ご理解いただけてるとは思うんですが、手段なので、まあ、それこそ包丁しかり、ハサミしかりね。で、それで人を傷つけることができますが、料理で美味しく、ね、作るってことができるじゃないですか。っていう、どうしてもね、松崎さんも多分言われたと思うんですけど、技術とかって最初悪い方向が出るから、悪用ね、詐欺したり、フェイク動画とかね、警察官みたいになっちゃったりして、詐欺で悪用する人もいますけど、まあ、それは悪い使い方ですから、反面教師にしていただいて、もっといい使い方できるってことを、まあ、今まさに触ってやろうとしてる人が、そういうところでなんか見て、まあ、すぐ触ったらすぐできるわけじゃないんだけど、もしかしたら、こういうことをできるっていうね。で、これポジティブになるかわかんないですけど、まあ、WebSim っていうね、ツールを使ってるときに、バイブコーディングになるんですけど、一つでもやってて思うのは、一回でなんかうまくいくことってほぼないわけですよ。一回何々作ってくださいって言ってうまくいくことってほぼないんですよね。ないわけじゃないですか。で、修正するじゃないですか。指示して。いや、そうじゃないですとか、こっちがいいですね、とか。あ、こっち、それいいですね。そういうので待ってました。っていうやるじゃないですか。で、なぜ、その、た、それは AI の対話の、とかと変わらないし、AI の対話っていうよりも、人とコミュニケーションするとかもそうですし、まあ、言語化っていうちょっとね、ちょっと大きいんですけど、言葉に変えて、言いたいことを言葉に変えて、伝えるってことにもなりますよね。っていう時に、やりとりが、なんていうの？一回二回じゃなくて、数回じゃなくて、まあ、チャット GPT とかの生成 AI でもそうですけど、数十回になってきて、チャット自体が重くなってくるみたいな。100回とか超えてくるのが僕はあんまわかんないですけど、でもその WebSim というものでも、これ面白いんですけど、コミュニティサービスでもあるんで、他の人がどういうアプリ作ったかがわかるようになってるんですよ。見て。その時になんか人気だったらいいねがつくようなものって、まあいろいろあるんですけど、すごいなと思うのが、それ100以上やってるんですよ、命令を。結構すごくないですか？で、
多い
一実行当然ですけど、帰ってきて表示させるから、15秒とか30秒は絶対かかるんですよ。で、それを時間かけて100回ってのは結構な時間じゃないです
確かに。
か。で、しかも考えるから、人間側が。かなり時間かかって、かなりやってるよな。って
す
いう
ごい
時
ですね。
に、それプログラミングをそれこそ自分でしてった方が早いんじゃないかっていうツッコミは、 まあ、できたりできなかったり。もしく
まあ、
は、ここで言いたいのは、そのやりとりで、回数を重ねてって、なんていうの、まさに粘りってことですけど、粘れるかって、何ですか、さっき言ってた、プログラマーとかの人が、今までね、蓄積してきた知見とか経験っていうのが、長い間で時間かかったわけじゃないですか。で、まさにその、学んだとかそういう時と一緒で、一回できなくても諦めずに何回も粘ったり、違うやり方で、ね、考えたりとかってやるじゃないですか、多分。
確かに確
そういう
かに。
粘りっていうのはまさに生きてるんじゃないかな。てか、それ粘りないと多分疲れないですよねっていうのを思いましたよ。
それはそうでしょうね。
それを思うんで、多分活かせると思いますね、うまく。希望になればです
そうですね。まあ、確かに、なんでしょうね。だから、スイッチ押してポチっていうことには、なんかならない気はなんとなくしてますよね。おっしゃる通りですよね。
そうですね。その単純化できるのもあると思いますけどね。なんかタイマーツール作ってくれたらもう本当にできちゃいます。だから、だいぶ最初にね、まさきさんが言われてたような、定型的で簡単にその何度も繰り返すようなパソコンだけでできてしまうようなもので、もう、すでであるようなものは本当に命令しただけでできてしまうかもしれないですね。
そう
でで も
す
そこ
ね。
に何かアレンジとか応用とか、自分がこうしたいとか、見つけたものとかっていうのを入れていくと、もう全然違うものになるんで、そこに可能性をもう僕も見ている気がしますし、そういうクラフトマンシップみたいなのがあってもいいかなってことは、そこハイブリッドでどうかって感じですかね。やっぱり。
まあそこで、なんだろう、インタラクションっていうか、相互作用の中でイメージを膨らませていくっていう側面はあるんでしょうね。
そうですね。そんな感じがしますね。
それはいいですね。面白い。ネオクラフトマンシップみたいな。なんか。
ネオ、ネオ、いい意味で、ネオで、
ネオ。
新しいね、感じになるのかなとは思いますけどね。昔の本当に職人さんだったら、ちょっと AI、ね、いいやっていう人だったら、まあ、ちょっとなかなか難しいかもしれないっていうのはあるかもしれないけど、今、職人する若い人とかだったら、それがもう、ね、ネイティブで入ってって、ネイティブ AI じゃないけど、
確かにな。
AI ネイティブか。
確かにな。
だと、今の、人はそういう感覚になるんじゃないですか。おのずとなっちゃうというか。
もうそれはね、その人たちにとっては本当に普通の自然な考え方
あ、
で、
そう、自然ですよね。
ありそう。
あれ、そうですよね。だから傘、和傘職人とかね、20年かかりますとか、いや、何言ってんですかって。動画撮って、みたいな。なんか実況し始めたぞとか、これは
確かに。
AI に聞いて、とか。なんか全然違ってて。全部Google カレンダーでなんかね、公開されてて、そういう仕事の仕方できるんだ、みたいな。おー、みたいな。新しい、ネオクラフトマンだ、ってなってるかもしれないです
めっ
ね。
ちゃ
もう
聞き
やってるかもしれないですね。そういう人いるかもしれない。わかんないですけど。
たいです。教えを請いたいとか刺激を受けたいとかなんか思いますね。そういう話聞いて。
確かにね。まあでも、いずれにせよ、AI を使ってないとそういうことは発想ができないかもしれないんで、
本当にそうです。
AI 使いましょうみたいな感じで、今回は、締めときますか。
そうですね。
そうですね。まあ今回ですね、まさきさんお話ししていたとかいただいたのは、まあ AI っていうところで、まあ大きく、まあ二つですかね。後半はですね、さっき、まさきさんからもいただいてた AI と、まあ職人さんとかのね、職人魂というか、クラフトマンシップ。今までやってきたことが、無駄になっちゃうじゃないけど、負債じゃないけどね、なってしまうけど、感覚もあるけど、どうなんだみたいなテーマが、最後ね、後半話してましたけど、前半はですね、まあ AI で、まあ浮いた時間どうするだとか、まあバイブコーディブの話も出てきましたけど、まあ AI についてどう感じてるか、周りはどうか、変わり始めてるとかどうかとか、まあ、アイデアの話も出ましたね。困りごとを解決策として考えるとかね。そんな AI の話を2本立てでお届けした感じですが、どうでしょうか？ポッドキャスト、ゲスト、出演。AI つれづれとは違う感じかもしれませんが。
ああ、そうですね。いや、でも、出演させていただいてありがとうございます。なんかディスカッションしてると面白いですね。やっぱりちょっと自分の中でアップデートされるところもあって、なんか、 継続的にたくさんの人がこうやって話していくのはやっぱり大事だよなっていうのは思いましたね。
ああ、で、なんか僕感じたのは、AI を、なんだっけ、使ってみようと。そうそう、まずはね。で、そういうところで、その AI つれずれ、まさきさんのポッドキャスト聞いて、あ、そんな感じなんだって、もちろん使ってる人が聞いてね、あ、そういうふうに思うんだっていう、そのライブ感ってね、おっしゃってましたけど、AI 使ってみたらこんな感じっていうのを届けるのは、あ、意味があるっていうか価値があるなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
仕事クリラジオ、仕事作りこうやってやってるけど、っていう時って、めちゃくちゃ地味なんで、なんかそんなね、成果上がりました、バーンなんてもんじゃないです
ですよね。
から。本当そうです。でもそれぐらいかなと思いますね。まあ、本物って言ったら怒られますけど、そんなもんかなと思います。そんないきなりなんかできることはないので。そうやってどんどん発信というか、伝えてって、変わると。で、それはなんか発信側からするとね、もう松崎さんもそうだと思うんですけど、発信する立場からすると、なんかその反応がなかったり、なんていうの、その、ダイレクトになんかこう分かりやすいものではないけれども、聞く側とか、まあこのリスナーさんもそうだと思うんですが、徐々にね、あ、そういうのあるんだなとか、気づいていって、変わっていく感じがするんで、まあそこがね、どこまで、楽しめるかっていうことで、なっていくと思いますけど、まあ改めて、仕送りもどんどんやっていこうかなと。AI 使ってね。もう思いました。はい。
おお、めっちゃいいじゃないですか。いいですね、いいですね。
思いました。もっと、だからウェブシムもね、言ってますけど、いや、もっとね、やっぱり改めてできるなっていうか、もやっとした職人魂ともしくはつまらないっていうと思われるかもしれないけど、いや、面白い部分ね、最後の後半に今崎さんも、指摘いただいた、もっとポジティブに、AI 使って、できなかったことできて、ってことはもっとできるじゃんとか、今まで諦めたことできるって、これめちゃくちゃすごいことだと思うん
本当に
で、
そうなんですよ。
そこをもっとね、共有していくといいんだろうなっていうのも思いました。
そうっすね。
いやいやいや、ありがとうございます。
こ
という
ちら
わ
こ
け
そ。
で、いやいや、長い時間ありがとうございます。というわけで、今回はですね、ゲストに、IT のフリーランスエンジニア、松崎慎さんをお招きしました。AI をテーマに、松崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、これで、一旦終了したいと思います。では、しごくりラジオはこれで終了です。ありがとうございました。
ありがとうございました。